恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の24章13節から35節までです。昨日はイースター礼拝でした。復活の日何が起きたのか、昨日はマタイの福音書から見ましたけれども、今日はルカの福音書の方から、別の弟子たちがエマオという道に、その登場によって何が起きたのか、イエス様がどう現れてくださったのか、今朝はこのルカの福音書24章からその復活の日イエス様の現れてくださった次第を見ていきたいと思います。ルカによる福音書24章13節から35節、はじめに16節までをお読みいたします。ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。そして二人でこの一切の出来事について話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとはわからなかった。アメン。お祈りいたします。私たちの遮られている目、また耳、心、イエス様、これを解きほぐしてください。あの復活の日、イエス様がこの遮られている目であった二人の弟子たちに現れてくださって、そして道々御言葉を、聖書を解き明かしてくださったのと同じように、この朝我らもあなたの御前に集い、あなたに耳を傾けております。エスを開いてください。このしもべの唇を開き、これに預かる一人一人の耳を開いてください。そしてあなたに会って心熱く燃やされて、御言葉に聞き入って、御言葉から命を得て、いかなる状況であったとしても、あなたに会って奮い立たせられて、あなたを伝えることができる我ら一同でありますように、エスを助けてください。これからのすべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。ちょうどこの場面においては、復活の日の朝に女たちがまず真っ先にイエス様に、ね、香油を塗りに行こうとした、けれども、なんとそこにはイエス様の遺体はなくて、墓は開かれていて、見つかりに出会って、イエス様はもうここにおられない、ね、死人の中にはイエス様はいない、生きておられる、復活されたのだ、そのことを女たちは見つかりから告げ知らされて、でそれで、彼女たちは、ね、驚きつつも喜びながら、それを弟子たちに伝えに行きました。弟子たちは、ね、扉を固く閉めて、ユダヤ人たちを恐れて隠れていたんですけども、でも女たちがその、ね、ことを伝える、ルカの福音書24章にもそのことが、今日のところの直前にあるんですけども、でも、11節見ますと、ところが使徒たちにはこの話はたわごとと思われたので、彼らは女たちを信用しなかった、しなかったんですね。信用、女たちの話がたわごとのように思われました。イエス様がよみがえられたということ、それはイエス様、ね、彼らがイエス様が生きて十字架にかかる前にいる間に、もう何度もイエス様がよみがえるということを言ってたんですけども、でもこのことを女たちがイエス様と出会った話しても、でもたわごとのように思える、本当に心が鈍っている。今でもですね、現在でも本当にイエス様と出会った、イエス様はこういうことをしてくださったのだ、人に伝えてもそれがたわごとのように思える、思われるということ、これはありがちなことです。そういう不思議な奇跡的なこと、そんなことあるもんか、そういうふうに人の心は思いやすいです。人の心は囚われてしまっていると そういうふうになってしまうんですね。この16節のところに2人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。私たちの目も遮られてしまっているということがあります。物事にしっかりと捉え、ね、イエス様ではない物事にとらわれてしまう、ね、死の物事にとらわれてしまう。まあ、もともこの16節の遮られていてという言葉、ギリシャ語では、クラテを、握りしめるという意味です。ですから自らですね、イエス様ではない物事に握りしめてしまっている、思い煩いにを握りしめてしまっている、絶望だというその感覚を握りしめ続けてしまっていると物事がわからないものです。自分のことに、心を奪われて、私が、この道を行くんだということに握りしめてしまっていると大事なことが見えないんですね。人の心が読めなかったり、御言葉がわからなかったり、本当に大切な本質がわからなかったり、そういうことがありがちです。この二人はそういう状態でした。この二人は、エマオという、村、田舎の方なんですけども、そちらの方に行く途中に、これら全ての一切の出来事について話し合ったり、論じ合ったりしておりました。そこに、その話題の本質であるイエス様ご自身が近づいてこられるんです。主の主であられるイエス様、この方が、二人また三人イエス様のお話をしているところにイエス様は現れてくださる。けれどもこの二人は握りしめてしまっていて、目が遮られてしまっていて、近づいてくるお方がイエス様だとは分かりませんでした。17節、イエスは彼らに言われた。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか。すると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。クレオパという方が答えていった。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか。イエスがどんなことですかと聞かれると二人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。まずここまで読みますと、彼らが本当に心配して暗い顔つきになって、立ち止まってイエス様の方に向くんですね。イエス様がこの二人に話しかけて、何の話をするんですか。道々、歩いている、この二人からすれば、この、もう一人の、初めて会う人、もっともイエス様ですから初めてではないんですけども、初めて会ったと思える人に、暗い顔つきになって振り向いて、あなたは、エルサレムにいながらにして近頃起こったことを知らなかったのですか、もう本当に思いがとらわれてるんですね。道々この二人の話を論じ合ったりしているのをこの、新人の人が聞いていたかどうか、そんなことはわからないはずですけど、でも、あたかも私たちの話題、あなたは、なんであなたが知らないんですか、そういうふうに相手も、あたかも相手の方がもう知っていて当然であるかのような、そういう思い込み、握りしめ、なんでこの人は私の心配、私が思っているこのことをなんであなたはわからないの、そういう暗い顔つきになって振り向く、握りしめているんです。自分の固定概念、こうだからこうだ、それで当たり前だ、それがわからないとなると、なんであなたはわからないのですか、知らなかったのですか、暗い顔つきになってしまっている。イエス様はどんなことですか聞かれます。でそれで、二人がナザレ人イエスのことです、面白いですね。イエス様を目の前にしておりながらナザレ人イエスのことです、 イエス様の話を振って、で、あたかも相手が知らなくて、ね、私たちが知ってるかのようにして話をする。相手がイエス様でやられるのに。で、この方は神と全ての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。事実そればかりでなく、そのことがあってから3日目になりますが、この時、まあ、状況的にですね、このイスラエルをもうあがなってくれるこのローマの圧政から、またこの罪深い世の中から、このお方こそイエスというナザレのイエスこそがあがなってくださるお方だと望みをかけていたけれども、死刑に定めてしまった。今の私たちも、世の中の情勢、イエスキリストを信じる人たちを本当に、世界は、迫害したり殉教させたり、そういうことをする、そういう世の中、目がそれに取られてしまっているとイエスさんが近づいてきても、わからないということは確かにあります。そして、彼らもイエスさんが十字架にかかれて3日目になりますが、20です。また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。本当にイエス様を目の前にしてですね、こういうことを言っている、おかしいんですけども、私たちも同じです。本当にイエス様が目の前におられるのに、イエス様がこのことを語っているのに、でも自分の固定概念、握りしめた思い込み、また、世間ではこうだ、そういう常識、それを握りしめてしまっていると、目の前に、みちみちイエス様が一緒におられるのに気づかない、わからない、暗い顔つきで、自分が教える立場、そういう状況になってしまいます。イエス様いるんです。今この時代においても、この復活の主の現れ、十字架以降イエス様のその挙動は、全くもって切り替わるんですね。十字架以降、現在の私たちの現れ方と同じです。イエス様はみちみち一緒におられる、でも気づかないという弟子たちが、この十字架以降、本当に弟子たち、この場面においてもそうでした。また、マグダラのマリアも最初イエス様が来たということを気づかないんですね。イエス様が来られたのに、でも園庭だと思った、その園の管理人だと思って、でそれで、もしあなたがイエス様の遺体を持ってるんでしたら、どうか私にください、引き取りますから、そういうふうにイエス様に面と向かって言う。本当に復活以降の現れですね。イエス様の現れ、イエス様が目の前にいるのに、でも弟子たちが、イエス様を信じる人たちが握りしめていると、イエス様が目の前にいるのにわからない、今こうして、御言葉が語られている、イエス様がいるけれども、思いが握りしめられてしまっていると、メッセージ中に、あのことどうしようか、今日あの日だどうしようか、そういうに思い込み、イエス様が心の扉を目の前に現れてノックしているのに気づかない、本当に私たちにありがちなことです。ちょうどこの時の弟子たちも同じでした。彼ら、この論じ合っていたことの内容をこのイエス様に解き明かしま、あ、まあ、イエス様に話しました。まず世界情勢ではこれこれ、もう自分たちの指導者、国の指導者がこんな悪いことをしてしまった、神様に対して、イエス様に対して反逆するようなことを国の指導者がしてしまった。そしてなんと、今朝自分の仲間の女たちが、イエス様の体を、遺体を、紅油を塗りに行ったけども、でもその遺体がなくなって消えてしまっていた。でしかも女たちはなんと、 イエス様は生きておられるのだというその見つかりの幻を見たのだ。もう本当にイエス様があらかじめ言っておられた3日目によみがえるというそのイエス様のお言葉、それはどこへやらですね、イエス様のお言葉、イエス様が御言葉を通して今現在皆さんに対して語っておられます。御言葉は皆さんに対して、ね、どう語っておられるか、皆さん握りしめているでしょうか、ね、イエス様の御言葉を握りしめてそれに固く立っているならば、ね、こういうことが起きたとしてもでも、ね、あ、御言葉にはこう書いてあるから大丈夫だ、平安だ、そういうふうにしていられればいいんですけども、でもこの弟子、この二人のようにそれを手放してしまって、ね、イエス様はもう目の前であんなに立派にもう完璧に死に尽くした、心臓停止して死後硬直して葬られて封印されて、ね、石が置かれてしまった、もうそれを見てしまうならば、現実を見てしまうならば、その見たこと、現実にとらわれてそれを握りしめて、イエス様が目の前に現れても、また御言葉があらかじめ語っていることは忘れてしまって、戯言のように、ね、思われてしまう、あります。イエス様は25節から、するとイエスは言われた、ああ、愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。アーメン。イエス様は目の前で、ね、本人のことを、ね、この二人ご自身のことをみちみち話しているのに、でも、ね、イエス様はほら見なさい、私がイエスだ、ね、よく見なさい、ね、そういうふうに一言言えばわかるはずなんですけど、でもそういうことはせず、イエス様が語られたのは、ね、そういうことではなく、モーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに示されたんです。まことに十字架以降のイエス様の現れ方、そして私たちが、ね、キリスト者たちがイエス様とどう関わっていくべきか、ね、そのことがまさしくここに書かれてあります。イエス様は、ね、私がイエスだって、そういうふうに言えばことを足りるかもしれませんけれども、でもイエス様が語られたのは目の前にいる自分自身ではなく、律法および預言者モーセ、すなわち御言葉でした、聖書でした。今の時代も私たちはですね、イエス・キリストという方が目の前に目で見えて手で触れる形で耳で聞こえる形で現れて私たちと出会ってくださることを求めてはいけません。イエス様はここにあるじゃないですか、御言葉、これがイエス様です。律法および預言者イエス様はそのことを語りました。ご自身について語っておられることを、それを語りました。今皆さんイエス様と出会いたいですか。目の前にいるんです、御言葉なるキリスト。今皆さんの聖書、ね、面前において、ね、イエス様と向き合ってますね。今の時代と全く一緒です。当時も、ね、十字架以降イエス様は御言葉を通して現れる、そして皆さんと共にいるんです。二人また三人イエスキリストの名のもとに集まる、その中にイエス様がおられる。今まさにここにイエス様いるんです。そして私たちの固くなな心を、ね、開かれて御言葉に皆さんがもし聞き入るならば、皆さんの心は燃え立たせられるんです。イエスさんはモーセから始め、すべての預言者から始めて聖書全体の中からご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされました。イエスさんについて解き明かされること、これが必要ですね。聖書で最も最初にイエス・キリストが見苦しみを切られて、そして勝利すること、ね、エヴァに対しての予言のところですね。 女の子孫、ね、蛇の頭を踏み砕く、ね、その女の子孫によって、でも蛇はその女の子孫のかかとを噛みつくんですね。けれども結局女の子孫は蛇の頭を踏み砕く。イエス様についての最初の、ね、予言です。イエス様は確かにかかとを噛みつかれて、ね、苦しみを受けられる。しかし勝利される。また、ね、モーセもイエス・キリストについて、ね、私の、モーセ語りました。私の後に、ね、一人の預言者が現れる。その言葉に聞け、ね、そのお方に聞きなさい。モーセも語りました。イエス様が苦しみを受けられる、ね、イザヤ53章において、ね、受難者の時、開きました。イエス様は苦しみを受けられる。御言葉にはこう書いてあるでしょう。イエス・キリストというお方はこれこれこういうふうになるのだ。そして、ね、必ず蘇る。なぜならメシアは死に縛られることがない方。ダビデのその詩篇の中からイエス・キリストが永遠に術を治めることが書いてあります。きっとイエス様はそれらのことを弟子たちに語ったでしょう。全くもって今、ね、今の時代、教会時代において、教会の中において御言葉について語られる、御言葉について解き明かされる、このスタイルですね。イエス様はそのことをしたんです。もう自分自身を、ね、ほらここにいるでしょ、ね、そういうことをあえて言わないんですね。今の時代も、ね、本当にイエス様が目の前に目で見える形で現れて、私ここにいるではないかってそう言ってくだされば、ね、まあ、スッとするとこはあるかもしれませんけれども、でも今の時代はそういう現れではないんです。28節以降、彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。それで彼らが、一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日も大方傾きかけましたから、と言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。それで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。彼らは心燃やされていたんです。イエス様から御言葉の解き明かしを聞いているうちに、教会の中においてね、御言葉の解き明かしをしているうちに、皆さんも心燃やされることはあるでしょう。イエス様が語られるとき、また御言葉が皆さんの中で開かれていくとき、皆さんの心は内に燃やされていくんです、ね。33節を見ますと、二人は立ってエルサレムに戻って行きました、ね。そしてイエス様のことを伝えずにはおれなかったんですね。エルサレムに戻ってみると、11使徒とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンにお姿を現されたと言っていた。彼らも道であったいろいろなことや、パンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。伝えずにはおれなかったんです。心が燃やされて、ね、それで、ね、せっかく11キロもの道のりエマオに来て到着して、もう夜も更けたというのに、でもその暗闇の中また急いで元来た道を戻っていくんですね。もう田舎当時は、ね、強盗とか、ね、山賊とかそういうのが現れて、まあ、危険なはずなんですけれども、でも伝えずにはおれなかったんです。心が燃やされたから、イエス様と出会ったから、イエス様が道々御言葉を解き明かしてくださった。もうそのことを同じ信仰者の仲間に伝えずにはおれないんですね。あのサマリアの女もそうでした、ね。本当にイエス様のご性質、イエス様の魅力、イエス様がどのようなお方であるか知ったら伝えずにはおれなかったんです、ね。水がめを置いて、恥をもう忘れて、疲れも忘れて、暑さも忘れて、イエス様は彼女が伝えに来ました。このエマの登場の二人もそうでした、ね。疲れを忘れ、 もう夜で危険な道であるにもかかわらず、でも守られてエルサに戻って弟子たちのところに行って、そして道々起こった出来事を話しました。イエスさんはこういうお方だ。イエスさんは食卓に疲れた。イエスさんご自身の方がパンを裂いて祝福して裂いて私たちに渡してくださった。その時私は気づいたんだ。パンを裂いて私たちに渡してくださる。本当にイエス様のご性質です。あの猫仙人の給食の時もイエス様はわずかなパンを祝福して裂いてそれを弟子たちに渡してくださった結果、そのイエス様が裂いてくださったパン、それは5000人以上を養うまでのパンとなりました。本当にこの弟子たちに対して裂かれたパン、イエス様がこの晩本当に固くなに目が遮られ握りしめていた彼ら、その彼らに御言葉で解き明かして、そしてパンを裂いて祝福してそれを彼らに渡された時、この二人の弟子たちは目が開かれてイエス様を伝えるものとなりました。あの5000人の給食の時もイエス様12弟子にパンを裂いて渡されたら、弟子たちはその裂かれたパンを多くの人々に持って行って多くの人々はそれで養われたんです。皆さんも同じですね。イエス様から御言葉のパンを裂いて皆さんが心燃やされてそれをいただくならば、それを握りしめて今度は皆さんが届けていく番になるんです、ね、ただただイエス様のそばに、ね、つきっきりでイエス様が裂いてくださるその不思議なパン、ね、裂いても裂いてもなくならない、食べてもなくならないそのパン、それに預かろう、ね、そういうふうにして、ね、自分で留めてしまってはいけないんです。イエス様からパンを祝福して裂いて渡されたならば、皆さんもそれを届けに行くべきです。この二人の弟子たちは届けに行きました、ね、夜通し歩いて。そういう人たちを主は守られるんです、ね、山賊とか強盗がいるような 夜道でも守って、そしてこのイエス様のことを伝えに行かれるんです。そして弟子たちは、ね、このエルサレムの12弟子が、まあ、11人ですね、11使徒とその仲間が集まっているところに行くと、ね、イエス様はシモンに現れた、そういう話題が持ちきりで、そして自分も満ち満ちあったこと、パンを裂かれた時にイエスだと分かったこと、それを話しました。でそこにイエス様がまた現れるんですね。36節以降のところ本当に不思議です。イエス様は復活以降のイエス様の現れ方、それはもう扉が閉まっていてもその扉の中に入ってこられる、もう瞬間的に遠いところに移動したりする。本当にイエス様は現在もそうですね、扉が閉まっていてもまたどんなにところにいても、ね、あのチリで落盤事故があった時はもう何百メートルも地下にいたとしても、そこにクリスチャンの集いがあった時にそこにイエス様が、ね、おられて、そして彼らを養いました。命の養い、それは二人また三人イエス様の名のもとに集まるところに現れて、イエス様が御言葉のパンでもって養ってくださいます。本当に御言葉に対して目が開かれるとき、それはまず私たちが握りしめているものを手放さなくてはなりません。この二人目が遮られていた、クラテをして握りしめていた固定概念、心配、不安、そして、ね、イエス様が かつてこういうふうに言われたことを、ね、思い出さない、その握りしめは御言葉、イエス様が導き話してくださった御言葉によって解かれていきました。今も皆さん何か握りしめてるでしょうか。御言葉の前に手放しましょう。するならば目が開かれて、誠にイエス様が導きおられたのだと、自分一人で歩んできたという道、実はあの時もこの時もイエス様が一緒におられたのだと分かる。どうかそのようにしてイエス様からこの御言葉の解き明かしをいただいて、そして全ての道において目が開かれてイエス様を伝え、イエス様をの働き人として整えられていく皆さんでありますように、 イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたが私たちといつも共におられることを感謝します。しかし私たちの目が遮られている時、思いが心が不安の方に握りしめてしまっている時、こうだと信じて疑わないその固定概念で握りしめてしまっている時、イエス様に気づかず、あるいは人の状況に気づかず、そして本当にトンチンカンな、非常にトンチンカンなことをこの二人の弟子たちのようにしてしまう、そのことがありがちな私たちです。イエスよ、どうぞあなたが御言葉で開いてください。御言葉の解き明かしをしよう。私たちが聖書に目を向ける時、あなたが私たちに開いてください。あなたが直接この御言葉のパンを祝福して裂いて私たちに手渡してください。そして手渡されたならば、私たちはそれをいただいて届けるものでありますように。守られて、あなたの御言葉を、あなたの命を届ける届け人である私たちでありますように、イエス様は助けを導いてください。復活の日、あなたが現れてくださったこと、そして復活以降、私たちにもこのようにして現れてくださること、それに感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主はキリスト、生きておられる神の御子です。このイエスキリストにあって、私たち一人一人がキリストに接ぎ木された一人一人でありますように、今日もよろしくお願いします。御言葉で私たちを接ぎ木してください。あなたの歩まれたその足跡に私たち一人一人を接ぎ木し、私たちにもたどる力をあなたが与えてください。ただ一人、人の中で父に喜ばれたイエスよ、私たちにあなたが喜ばれたその性質を私たち一人一人にも与えてくださり、この地上を歩む時、イエスキリストにあって見習い、その足跡をたどる者として、父に喜ばれたあなたによって私たちも喜ばれる一人一人となられますように、私たちを助けてください。今日もこの御言葉を通して私たちを養ってくださったイエス様、この養いを受けた私たちの命が私たちのすべてを支配することができますように、そして私たちが霊においても健やかで健康体であって、そしてこの霊が肉のすべてを支配していくことができますように、あなたが権威付けをしてくださることを願います。今日も私たちに与えられたこの御言葉、そして与えられたイエス様、与えられた復活を心から感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。